今日はマルコの福音書の10章です。このところには主イエスの導きが記されてあります。一節を見ますと、イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれたとあります。そして2節には、パリサイ人たちがやってきてイエスを試みるために、夫が妻を離縁することは律法にかなっているかどうかと質問したとあります。離縁する、離婚の問題は今日も非常に大きな問題です。そしてまたイエス様の時代にもこのような問題が生じていたということがわかります。6節を見ますと、創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。そして7節8節に、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる、聖書に書いてある通りのことを言われたわけです。そして9節には、こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。ですから神様は男と女に人間を作られ、そしてまた二人は一体となる。ですから結婚というのは、ただ単に私たちがお互いに相手が好きだから結婚するという、それ以上に神様が創造の技として作ってくださった非常に厳粛なものであり、またそのところに神様が共におられるということを私たちは信じる必要があります。11節に、誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。ですから、このことは、この自分の妻を離縁するというのは、その男性の方がもう身勝手な思いで、もう自分は気に入らないから離縁する、離婚する、そして別の人を妻にするというのは、まさにこれは姦淫を犯すようなことである、イエス様は言われたわけです。ですから私たちは結婚ということに関しては、神様が結び合わせてくださっておられるものかどうか、そこが非常に重要なところになるわけです。ただ単に自分の好き嫌いだけで私たちは結婚を汚すものとなってはならないと思います。そして人々はイエス様のところに子供たちを連れてきたわけですけれども、弟子たちはその邪魔をした。イエス様は14節を見ますと、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけません、神の国はこのような者たちのものなのですと言われたわけです。なぜかっていうと、15節に、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。ですから子供は無邪気であり単純です。もうすぐに信じてしまう。ですから私たちもそのような幼なごのような心を持って、そして神様を信じる、そのことによって神の国に入ることができるわけです。イエス様は16節を見ると、彼らの上に手を置いて祝福された。ですから幼なごのような、そのような心を持っているものをイエス様は愛され、そして祝福を与えてくださいます。17節を見ると、一人の人が、良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか、尋ねてきたわけです。そしてそのことに対してイエス様は21節、彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。残念ながらこの人は悲しみながら立ち去ったとあるわけです。持っているものをすべて売り払って、そしてイエス様に従っていく。本当にこれは簡単なようで難しいことです。弟子たちは、一体誰がこのようなことができるでしょうか、イエス様に言ったわけですけれども、27節に、それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。ですから私たちが与えられているものをすべてもう捨てて捧げて、 イエス様に従っていくというのは、ただ単なる私たちの意思だけではない、神様がそのことを行ってくださるということであるわけです。そしてイエス様は29節を見ますと、私のためにまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、30節、今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。ですからイエス様のために一切を捧げ捨てて従う者には、もうその大いなる報いが与えられているということであるわけです。そして何よりも永遠の命を受けることができる。私たちもまたこのイエス様に従っていくものでありたいと思います。しかしそのことは決して容易なことではありません。32節のところを見ると、エルサレムに登る途中に弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えたという言葉が出てきます。これは本当に不思議な感情です。なぜ彼らは恐れを覚えるのか。それは33節のところに、私たちはエルサレムに登っていきます、そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます、彼らは人の子を死刑に定め異邦人に引き渡します。ですからイエス様はこの十字架のことを明確に弟子たちに繰り返し繰り返し語られたということです。このことのゆえについていく人たちは恐れを覚えるということがあります。ですから私たちもイエス様についていく、それは決してこの自分の力でついていくというのではなくて、まさに信仰がなければ私たちは従っていくことはできません。34節に、しかし人の子は3日後によみがえります。ですからこの復活、その希望が私たちの心の中に本当に明らかにしていただかなければ、私たちはイエス様に従っていくということは容易なことではないということがわかります。そしてヤコブとヨハネはイエス様にこの願いを言ったわけです。37節に、あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。しかしイエス様は40節に、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。そのようにはっきりと答えられました。イエス様に従っていく。そしてイエス様が飲む杯、それは十字架の苦しみを示しておられるわけですけれども、弟子たちは確かにその苦しみを受けた。しかし天の栄光を受けるということは神様が定めてくださるということであるわけです。そして42節を見ますと、異邦人の支配者と認められている人たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。この世では横柄また権力を振るうということがあるわけですけれども、イエス様は43節のところで、皆に仕えるものになりなさい、そして44節には、皆のしもべになりなさい、本当にへりくだって、そして人に仕えていくものとなることを勧められました。45節に、人の子も使えられるためにではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです、とこのことをはっきりと言われたわけです。イエス様は決してこの世の栄光を受けるために来たのではない、むしろ自分自身が贖いの代価、罪の許しとなって自分の命を与えるということをはっきりと言われたわけです。私たちはこのイエス様の十字架の犠牲によって救いに預かることができた。このことを私たちは感謝したいと思います。そして46節からバルテマイという目の見えない物乞いする人が出てきているわけです。47節には、ダビデの子イエス様、 私を憐れんでください。そのように叫んだ。ダビデの子というのは、これは救い主。そのような意味があるわけです。先の一人の人は、良い先生と言いましたけれども、イエス様のことをダビデの子、救い主と、この手前、バルテマイという人は、はっきりと認めていたわけです。そして48節見るならば、多くの人たちが彼を黙らせようとしたわけですけれども、ますます叫んだ。ですから彼は他の人がこの邪魔をしても、ますますイエス様に求めていくということをしたわけです。そしてイエス様に51節に、先生、目が見えるようにしてください。52節のところに、さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。バルテマイは目が見えるようになった。私たちは今肉眼の目は開いていると思います。しかし私たちの心の目は開いているでしょうか。信仰の目が本当に開いて、神様のこの救いの計画、そしてまたやがて来るべき神の御国の栄光を私たちは見るものとさせていただきたいと思います。